皆さんこんにちは。京都中央チャペルの藤林奈美江です。今日もデボーションのひととき、ご一緒に聖書の御言葉から主の語りかけを受け止めていきましょう。本日の聖書の箇所はフィレモンへの手紙1節から7節です。フィレモンへの手紙はパウロ書簡の中で最も短いものです。そして新約聖書の中で奴隷制度について直接的に扱っている書物であり、この奴隷制度の中でキリスト者がどのようにアガペの愛を実践していくかということがテーマになっています。
フィレモンへの手紙1節から7節。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンと姉妹アッピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝しています。私たちの間でキリストのためになされている良い行いをすべて知ることによって、あなたの信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますように。
当時の社会、ギリシャ、ローマの世界では、経済も社会もすべてが奴隷制度の上に成り立っていたと言えます。奴隷は労働の道具でしか扱われず、当時の人々はそれが当たり前だと考えていました。そのような時代の中で、パウロは次のように言っています。ガラテヤ書の3章の28節です。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分なものもなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。この書簡で描かれているのは、一人の奴隷、すなわち社会の中で最も弱く小さい存在として扱われている一人を、パウロが親身になって世話をして必死に取りなしをする、そのパウロのキリスト者としての生き様が描かれています。パウロはこの手紙を書いたとき監禁中でした。パウロの導きでキリスト者となったフィレモン。フィレモンはコロサイにいて裕福な信徒であったと言われています。そのフィレモンのもとから奴隷のオネシモが逃亡します。そしてどんなきっかけかわからないのですが、不思議とパウロに出会って、パウロの導きでキリスト者となり、パウロに仕え、身の回りの世話をしていました。しかし逃亡してきた奴隷は主人のもとに返さなければならないという義務がありました。パウロはこのオネシモを獄中で産んだ我が子というほど大変可愛がって深く愛していたのです。このオネシモの送還にあたって、パウロはオネシモを心から取りなして、オネシモを歓迎してくれるように願い、フィレモンに手紙を送ったのでした。さて本日の箇所はその手紙の冒頭の部分です。挨拶と、そして感謝と祈りが綴られています。一節では他の書簡と違ってパウロは自らを囚人と言い表しています。これは文字通りイエス・キリストを述べ伝えたために捕らえられている。そしてまたイエス・キリストによってパウロ自身が捕らえられて神に仕えるものとなっているということを言い表しています。フィリピ書の3章の12節では、自分がイエス・キリストに捕らえられているからですと言っています。そしてフィレモンに対しては、愛する協力者と呼んでいます。パウロの伝道を助けて、 苦難を共にしてくれたことへの感謝を言い表しているのでしょう。また、互いにキリストの愛によって生かされ、キリストの愛の実践のために働く者としての心を込めた呼び方なのです。兄弟、姉妹、協力者、戦友、パウロは様々な呼び方で自分との関係を尊んで言い表しています。相手をどのような存在として呼びかけるか、これはとても大切なことです。自分にとって大切な関わりであることを実際に言葉に表すこと。特にキリスト者はただ仲が良い、気が合うという間柄で集まっているのではありません。キリストの愛によって、アガペーの愛によって、兄弟、姉妹として、尊び合い、愛し合うものとされていることをしっかりと受け止めましょう。いわゆる世の集まりでは、一緒に過ごすことがないような、そのような者同士であっても、共に同じ主を見上げて、礼拝して交わるのです。あらゆる違いや隔てを超えて、キリストの愛によって愛し合うところが教会です。そして2節では、この手紙の宛先をあなたの家にある教会へとしています。フィレモン個人だけではなくて、教会へ宛てられた公的なものであることを言い表しています。熱心なキリスト者であったフィレモンは、自宅を集会の場として提供していました。初代教会は立派な会堂ではなくて、家庭を開放して集会を持っていました。生活の場である家が、礼拝の場、交わりの場、そして祈りの場とされている。これは大きな恵みであって、その家庭には特別な祝福があります。私が子供の頃には、私の母がよく家庭集会を持っていました。教会の牧師先生、伝道師先生が来てくださる。その機会をとても楽しみにして、母は料理を作って、そして近所の友人たちを招いていました。私も子供心にも、生き生きと準備をする母の姿がとても嬉しく、楽しいひとときであったことをよく覚えています。また、今度は私自身が牧師家庭として、多くの方々に家庭を開放してきました。その恵みは計り知れないものです。子供たちは家庭に多くの方々が来られて、一緒に礼拝をし、食事をし、生活をし、交わりの時を持つ中で、牧会の心を持って大きく成長してくれました。子供たち自身も毎日のように我が家に学校の友達を呼んで、一緒に食事をして、リビングで雑魚寝をして、そのような子供たちの友達が教会学校に導かれて、今年は教会での成人式の祝福礼拝に集まることができました。家庭を礼拝のために、また主にある交わりのために開放することは大きな祝福です。3節ではこの家の教会の信徒たちに対してパウロは父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるようにと祈りの言葉を綴っています。恵みとは神による救い、イエス・キリストの十字架による救いです。そして平和とは神の恵みによってキリスト者の魂の中に、そして教会の中に与えられるものです。父なる神と主イエス・キリストだけがこの恵みと平和を人々の中に与えることができます。キリスト者はこの神の救いと救いによってもたらされる平和を述べ伝えて祈り求めることができます。しかしそれらは神様からの贈り物なのです。また6節では私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことをあなたが知り、 あなたの信仰の交わりが活発になるようにと言っています。信仰によって体験した証やキリストの愛による奉仕の技について兄弟姉妹と分かち合うことによって私たちの信仰生活は活発になります。この信仰の交わりは教会においてとても大切なものです。さて今日の箇所から分かち合いたいポイントは、互いの存在を神に感謝して信仰の交わりを活発にしようということです。教会の土台、交わりの土台は互いの存在を神様の前で認め合い、感謝し合い、祝福を祈り合うことです。パウロはフィレモンとその教会の兄弟姉妹にお願いしたいこと、伝えたいことがありました。他の書簡でも同様ですが、パウロはまずこのキリスト者の集まり、教会の土台を確認し、言い表しました。最も短いこの書簡においても大変丁寧に述べているのです。教会は気の合う者同士が意のままに作るコミュニティではありません。神の救いに預かって、神の恵みによって導かれた者たちが、キリストの愛によって愛し合い、立て上げ合うところです。お互いを好き嫌いを超えて、兄弟姉妹、と呼び合って、お互いの存在を神様に感謝し合って、また信仰の証によって信仰の交わりを深めていくのです。批判や悪口を言い合うのではなくて、信仰の証を語り合う、そこにキリストの体なる教会が立て上げられていくのです。パウロが祈りの度にフィレモンや信徒のことを思い起こして主に感謝して祈ったように、私たちもまたキリスト者として祈りのたびに互いの存在を感謝して祝福を祈りたいのです。そして主が私たちにしてくださった素晴らしいこと、奉仕の恵み、また伝道の恵み、それらを互いに語り合っていきましょう。信仰の交わりによって生き生きとした信仰生活を送っていきましょう。お祈りをします。恵み深い天の地なる神様、今日のデボーションのひとときを心から感謝いたします。あなたの御言葉によって私たちの信仰を引き上げ、導いてくださっていることを心から感謝いたします。キリストのためになされているすべての良いことを、分かち合うものとしてくださっている恵みを心から感謝いたします。主よ、あなたの愛によって結び合わされているものとして、主よ、あなたが私たちにしてくださっているすべての良いことを分かち合いながら、私たちが共に成長していくことができますように、主よどうぞ導いてください。このデボーションのひとときを心から感謝して、尊い主イエスキリスト様のお名前によって心からお祈り申し上げます。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に 9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。